しかし取ったのは私ではありません、私と一緒にしてくださったあの女って、私と一緒にしてくださったまでつけるんですね。自分の自分に一緒になった時に、これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉って、もう一心同体だって言っていたところが、その一心同体はどこへやる、あなたが一緒にしてくださったって。本当に一緒にしてガラガラガラガラガラっと全部崩れていくんですね。そうしてあなたが食べたのか、いや私あの女が私と一緒にしてくださったあの女って言って、ピシャン扉閉めるわけですよ。アダムはもうそれでアダムへの語りかけ終わります。アダムは神様からの追及を逃れたんでしょうか。いえ違います。救いの機会を閉ざしてしまったんです。皆さんも自分の家族や友人がこのように救いの機会をピシャッと閉ざしてしまう、それを目の当たりにしたことがあるかもしれません。本当に強く働きかけて扉を開けてくださらないのか。それでも神様は変わられません。示される方、示されるのだ、自分から求めて扉を開くのだ。神様声をかけられます。しかしそれだけで待たれます。愛の呼びかけはやめられず、愛以外の呼びかけは決してなさらず、そして絶えず私たちの愛を求めること、どれだけアダムがその呼びかけに対してどんどんどんどん遠ざかり、扉を閉めて壁を大きく作ろうとしても、なお神様その向こう側に必ず私は愛して戻ってくるはずだと信じて呼びかけを続けてくださいます。15節に次のような神様の約束があります。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。神様は決して私たちとご自身との間に恨みを置きません。蛇に対して、またその蛇の背後に働きかけるサタンに対して恨みを置く。しかもアダムとエバとサタンとの間だけではない、女の末との間に、忍耐強くずっと私たちの末の末まで追い求め、この後カインとアベルの間にも問題が起こりました。しかし猿に節が生まれ、もう本当に気の遠くなるような長い長いその時を経て、アブラハムを見出し、アブラハムだけで何ともならなかったイザクヤコブと、そしてイスラエルの民、もう積み重ね積み重ねては、一瞬のうちに崩れ去ることの旧約の連続の歴史の中で、なお神様はその女の末をずっと求め、とうとう私たちのところにまで神様はたどり着かれました。一度も私たちと神様の間に恨みは置かれませんでした。それどころか御子を十字架にまでかけられました。愛する人と引き裂かれること以上に辛く悲しいことがあるでしょうか。しかし神様はイエス様においてそれをなされました。ご自身の最も愛する一人子をご自身から引き裂いて十字架にかけ、その御子は神と等しくあることを捨てられただけではない、身ぐるみ剥がされ十字架の上にその姿をさらけ出され、これ以上恥ずかしい姿はない、しかも隠しようのない、そんな状況に追いやられ、それでも恨みを置かない、 父よ彼らをお許しください、ただ愛だけを置いてくださいます。身ぐるみ剥がされ一切失って丸裸になって出てきた言葉が、彼らをお許しください。恨み罵られ、罵倒され、あらゆる悪を投げかけられ、それでもこのお方から愛しか出てこない。神様から隠れ遠ざす、罪が暴かれることから何とか逃げ通そうとする、それが実は救いを閉ざしているということになる。自分が何者であるか、その真相を隠すためにイエス様のことを三度も知らないと言い通す。それも数時間前に、たとえあなたと一緒に死なればならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません、力を込めて言ったその言葉をも撤回して、そんな愚かである、その愚かささえも知らない、何をしでかしたかわからない、私たちのためにこれ以上ない恥ずかしい姿が嘘出されながらも恨みを置かない、その末をも追い求めてお許しくださいと祈り、蘇られた姿でペテロに、あなたは私を愛するかと愛を求めてくださる、その方が、あなたはどこにいるのか、私たちに呼びかけます。ぜひお答えしたいと思うんです。あなたはどこにいるのか。主よ、私は十字架の前にいます。断罪のためではなく、父よ彼らをお許しください、その祈りの言葉、許しの言葉を聞くために十字架の前にいます。決して私の前に恨みを置かれることはない、信じます。このお方の愛を信じるため、受け取るため、十字架の前にいます。あなたはどこにいるのか。主よ、私はまた聖餐の前にいます。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。イエス様の御声を聞きました。示されて、私は聖餐の前に立たせていただいています。そして、どこに逃れましょう。私はあなたの前に示され、ありのままで裸となってあなたの前に立たせていただきます。あなたもまた裸となって、その十字架の傷跡を私に見せ、信じないものにならないで信じるものになりなさいと、私たちに両手を開いて愛を示してくださいます。あなたと、あなたご自身を食させてください。そしてどうか、そのあなたの十字架の愛によって、私たちの前に置かれている恨みや憎しみやいろんなものを取り去ってくださって、解放してくださって、まだ救われていない魂のために、神様がその人を呼びかけ、その人の心の戸を叩いておられることを、一人でも多くの方が受け入れることができるように、あなたが末の末まで追い求めて私にまでたどり着いてくださったように、その方にたどり着き、今叩いておられるその呼びかけが届いていくことができるように、私たちもまた忍耐を持って、ただ愛だけを行うお方に従い、祈るものとさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。主なる神は人に呼びかけて言われた、あなたはどこにいるのか。天の父なる神様、本当に私がかつてどこにいたでしょうか。しかし、あなたは末の末まで私たちを尋ね求め、 十字架のすべてをさらけ出したその姿で私たちを招いてくださって、私は本当になんと愚かなところにいたのかと。しかしあなたはそれでも私の居場所を用意してくださり、どこにいるのかと呼びかけてくださる。そしてこの私をもあなたの愛のために使わせてくださる、示してくださり、主よ、なおその多くの殉教者によってお許しくださいと、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。本当にそのように末の末まで愛を広げ伝え尽くし、このところにまであなたはお越しくださいましたことを感謝いたします。どうぞ本当に示されてあなたの御声に応えるものとしてください。そして心の戸を開け、すべてのことをあなたと共に歩むことができますよう、私たちを包み込んでくださることをお願いします。この聖餐を祝し、どうか主の命に満たしてくださり、何も隠したことがないあなたとの本当に裸の付き合いを、交わりを私たちに与えくださり、またこの教会がそのような本当に愛だけに満ちた交わりを豊かに持ち広げていくことができる教会として、これからも祝福を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。